ちは、星隼人とヒルティのインターネットジル。この番組はインターネット業界で働いている星隼人とヒルティが IT 業界の話や働く人にスポットを当てて、かなり適当なことを話すラジオです。今日は第13回目です。
こんにちは、ヒルティです。
こんにちは、星隼人です。ちょっと逆になっちゃった。
はい、まあいいです。久しぶりですね。
久しぶりです、ね、
久しぶりなん
です、
ね、
いやでも13回なんだね。うん、結構
デス13ですね。
いいですね、うん、あデス13って何、縁起の悪い数字。
縁起の悪い数字って言われてますよね。
なんで13って縁起悪い数字。
もともとは何なんですかね。何かあったんですかね。
確か違うかもしれないんですけど、はい、処刑するときに、うん、階段が13段で決まってて、まあ、その13もなんで13なんだよって話もあるんだけど、それが13だから、だからね、なんか見たことある？なんか映画とかで階段を13段登って上に、はい、こう吊るされているさ、ロープを首にかけて、うん、で下にこう下の床がバコンって外れると、
はい、
ガタンってもう落ちて首吊られて死んじゃうんだけど、はい、それを押す人たちっていうのが、はい、そのいるわけですよ。
冒頭からなんか
ワンボタンじゃないの。これインターネットの技術使ってるから。使ってないけど、はい、ワンボタンで行くと、例えばじゃあヒルティが
IoT ね、はい、
ヒルティだけが押してガチャンと開いて死んだら、すごいヒルティって人を殺したことになるから、うん、罪に苛まれるじゃないですか、
はい、
だけどそれって面白くて、4人ぐらいの人が
面白いのかな、はい、
同時に押してることによって、うんうん、押さないと落ちないようになって、
はいはい、
それ知ってた？なんとなく知ってた？
僕が思ってたのは、うん、誰かのボタンが起動してるんだけども、
あ
誰
のボタンが何そのくじ引きシステムみたいになって
る
の、
そうそうそう、だと思ってました。でも4人同時かもしれない。
あ、じゃあ誰かと、まあ、そうかもしれない、うん、いずれにせよ、責任分担制っていうか、なんていうの、
25% ぐらいですね。
そう、 25% だからね。それもなんか今ほら死刑制度廃止とかいろいろあって、あんまり別にそんな突っ込んだ話するつもりないけど、なんかネットでポチってあ、ダメだね。すげえ非難されそうだよね。こうクリックする、
ダメですね、
うん、クリックする、まあ、そうですね。だからそれで13っていうことの13、
まあ、意味嫌われる数字ですよね、
はい、
ただ我々13階で仕事してますね。
お、そうでした。ちょうどセルリアン
スから13階、13階って13階って濁るらしいですね、
正式に。13階
何ガイ、
グッドルッキングガイみたいなやつ。
我々が
13階、
うん、そうなんですよ。
1階2階3階あ、3は階だな。
あ、
3階、3階っていうのは確か1階2階3階4階5階6階7階8階9階10階13階、あ、3は階なんだ、
23階
なんだ。なんで3だけ階がつくんだろう、
なんでしょうね。僕もこれ健太郎さん実は教えてもらって、
へえ。で第10回ゲストの
第10回ゲストというか社長ですけども、第 10回ゲストっていう肩書きおかしいですけど、はい、
あでも本当だ。NHK のサイトに書いてある。
お、
4階は4階なのになぜ3階は3階と濁るのでしょうか、うんうん、これには歴史的な理由がありますって、まあ、詳しくはネットで調べてみてください。これな話すと長いよね。あでも本当に3だけ外みたい、
うんうん、
昔の日本語だと簡単に言うと1階2階3階司会って言ったんだって。
司会
4階って言わないで司会って言ったんだって、
はい、
司会屋だね。
司会屋ですね。
イスラエルのすごいしょっぱい湖が司会って言います
けど、ね、うん、
3階、うん、本当だ。
そうだからエレベーターの音声も13階ですってよく聞く
と、ちゃんと言う、
ちゃんと濁ってます。
あのセルリアンタワーの、
セルリアンタワーのエレベーターも濁ってます。
すっごい来ない時あるじゃないですか、
はい、
でやっと来る時に大変長らくお待たせいたしましたっていうよね。
言いますね。
あ
のエレベーター頭いいのか悪いのか
分かんないね。ないね、うん、
まあいいんですけど、そのセルリアンタワーのね、はい、15周年を迎えたセルリアンタワーの話は、
15周年めでたいですね。インターネットニュース、
インターネットニュースサクッといきましょうか。
じゃあ僕の方から言っていいですか。
はい、
ですね、iPhone7 が出ます、そろそろと言われてます、
はい、
で iPhone7 にソニーのフェリカが採用されるんじゃないかって、うん、ブルームバーグが言ってるっていうニュースがあったんですよ、今日見たんですけど、はいはい、 まあ、簡単に言うとですね、米アップルが9月7日にも発表、もうあと 1,2 週間で発表すると見られる次期 iPhone、 iPhone 7の日本モデルにはソニーの非接触 IC カード技術フェアウェイカーが採用される可能性があるとブルームバーグが詳しい筋の情報として言ってると。
はい、誰ですかそれ。
ブルームバーグさん。
誰ですかそれ。
ブルームバーグってメディアね。
あ、メディアさん。あ、そうなんですね。
ビールじゃないよ、うん、ビールっぽいよね。ブルームバーグって
知らないです。その有名なメディアなんでしょうね、きっと。
これできるようになるとどういう世界になるかって、少しシンプルに言ったら、もう iPhone の中にフェリカが搭載されてるから、ピッてスイカみたいに、
うんうん、
ピッピッピッ、まあ定期とかもピッピッピッ、簡単じゃないですか。 iPhone
いいっすね。
僕すっごい好きなんですよ、お財布お携帯ある意味、うん、ガラパゴス的な、うん、日本ならではの技術っていうか、あ、まあ、中国とかはあれだのかな。いや、でも違うよ。
そうですね、フェリカの技術ってもう10年以上昔からありますね。
相当昔からじゃないですか、うん。で、僕はめちゃくちゃスイカ使っててスイカで基本的にコンビニの支払いとかも全部してるんですよ。
おお。
で、チャージがめんどくさくって、
うんうん、
チャージって、なんかこう端末入れて、あの切符買うところでチャージもできるんだけど、
はい、
オートチャージに僕はしていて。
ああ、いいな。
オートチャージって条件設定できるの知ってる？
それって僕も何度もしようと思ったんですけど、うん、それ JR のクレジットカード持ってます？
違う、ビッグカメラスイカ。なんかね、ビッグカメラビューカードじゃなくちゃいけなくて、ビッグカメラかどっかで、別にビッグカメラ使わないけど、
でもやっぱ提携してるカードですよね。
じゃないとダメ。
普通のクレカでできればいいって僕思うんですけど。
本当だよね。
なんかあるんですか、
ね、あるんだろうね。
そうそう、僕もいいなと思って何度か調べてやろうとしたんですけど、やっぱりビューカードとか連携してるカードじゃなくていけない、
うん、そうなんだよ。まあ無料だからね、別に、うん、あの1枚ぐらい持ってもいいかなと思うけど、いや、めんどくさいじゃないですか、そんなの。めんどく
さ
い。
だってそっちから引き出されるんですもん
ね。そう、だからこれ iPhone だったら、まあ多分今普通に Android のスマホとかだとそういうのあると思うんですけど、はい、まあオートチャージもできるけど、あ、なんか足りなくなっちゃってんねとか、残りの残量も確認できるし、多分、うんうん、でそこでチャージもできると思うんですよ。僕あのガラケーの時めっちゃ使ってて、バス乗るからそれでずっとやってたんですけど、バスってオートチャージできない、できないんですよ。
あ、その場でのチャージはできますよね。
オートはできないから、そうそう、あのピッて置いて、うんうん、運転手さんに3000円追加しますって言って、すっげえめんどくさいじゃん、そのコミュニケーション、うんうんうん、でまた朝の混んでる時にやる人いるんだよ。そして後ろで並んでる人がさ、ね、チャージとかしてね、やっぱ自動でピッてやったら足りない分補填してくれる方がいいじゃないですか、
はい、
で僕ちなみに1万円切ると1万円、
いや、すごい、お金持ち。
だから19,999円になると1万円追加されて29,999円になるっていうやつやんで、結構無双なんだ
よ。
だからそれぐらいしとかないと僕あんまり電車乗らなくなっちゃったから、
うん、あれでも足りなくなった時に自動でプラスされるっていう、
う
ん、ですよね。
そうそうそう、でそれ条件設定をなんかできるのよ、うん、端末で。
そんな1万円にしとく必要あります
か、ね、いや、なんかマックスがそれだったか忘れちゃったけど、うん、なんかすぐなくなってすぐチャージしなきゃいけないってめんどくさいじゃん。
あ、
で電車じゃないとオートチャージできないから、うんうん、その電車乗んなくなっちゃう。
あ、なるほどなるほど。
だいたい2万円ぐらいすでに入ってるじゃん。
すごい。
だコンビニも使うし、タクシーも使うし、バスも使うし、
うん、
いいですね、いいじゃないですか、うん、で請求来るときに結構な万円、
結構な金額、結構
の万円が来るわけですよ。で、まあ要するにですね、これ結構何がポイントかなって思うんですけど、あれ Apple Pay ってやってなかったみたいな。Apple さん Apple Pay っていうのやろうとしましたよねみたいな話があって、日本にも Apple Pay 導入します。とりあえず AU からっていうニュースがこの間あったと思うんですけど、
うんう
ん、なんか Apple Pay の話じゃなくって、急になんかフェリカと提携みたいな。っていうことは、何が考えられるかっていうと、やっぱりなんか iPhone って日本だとすごい売れてるじゃないですか、うん、海外だとやっぱ Android の方が強くなってきてるんだって。ってことは Apple は日本の市場に対してちゃんとケアしないと、うん、昔ほど iPhone の人気なくなってくるかもしれない、うん、ってなってて、やっぱり日本人にとってフェリカとかに対応しなきゃいけないと思ってんじゃないかなって気がする。
なるほど。
ちょっと寄ってきてるね。
フェリカに対応するっていうか、フェリ かってことですよね。 iPhone の中にエリカが
で iWallet だっけな、じゃあ Wallet ってアプリがあるんですけど、あるじゃないですか、
はいはい、
あれに搭載される感じになるのかな。だかもしかしたら Wallet の中にちょっと想像で申し訳ないけど、フェリカとか、まあ、Apple Pay とかいくつかこう支払いのやつが搭載されてまとめられるみたいな感じになるのかな。
まあでも便利です、
ね、便利は便利だよ。
ただそのフェリカのやつはまだ正式ではないですよね。
ブルームバーグが
言ってるだけです。ブルームバーグさんが言ってるだけ
で、ね、ちなみにこの IT メディアで拾ったんですけど、このニュース、うん、この噂信じる信じないっていうのがあって、
はい、
信じないが 64%
って。ああでもフェリカ乗るって話前から毎回ありますよね、
うん、あるある、うん、結構昔もあったの。
その国内販売用の機種だけにフェリカ乗せるってない気がしますけどね、
はい、うん、うん、ないんじゃないかなって。
結構な
だけど個人的には超欲しいなと思ってるんだよ。それかもう本当別に何でもいいんだよ。 Apple Pay を全部流通させて別に Apple Pay で電車とか乗れたりするんだったら僕は別に何でもいい。
結局検知する側の機械ってことですもんね。
そうそう、
うん、だからフェリカなん
ですか、ね、企画なんか何でもいいんです
よ、うん、何でもいいですよね、うん、
ピッてできれば。
そうそうそう、
でそれがもう広範囲に、うん、あの広まってればどこを使うときもいいわけじゃないですか。
まあそうですね、なればいいですけどね、
うん、
なんかあったじゃないですか、アップルが一時期やろうとしてた、何でしたっけ、これなんか岩みたいな、
岩
岩みたいな、
アップルロック、
なんかあの受信機があって、
はいはい、
それで、あれ、何の話だっけな、
それ充電じゃない、
充電じゃないです、まあいいや、なんかそんな
の、非接触型充電じゃなくて、違う、
忘れちゃった。
忘れちゃった。
ああ忘れちゃいました。
まあまあね、ちょっとは
早く
とりあえずさ、もう iPhone 新しいの全然出ないどころか、
うん、
MacBook Pro とか全然出てないからね。
そうですね。
MacBook が出たじゃん。あの USB 端末が一つしかないやつ、うんで。あれから全然出てないですから、
うん。
10月に出るって言われてます。
ちょっと進化止まってますよね。
ちょっと終わっなんか終わってるっていうかもう、あうわーっていうのがないね。
そのプロセッサーだけの話しても。
うん、
大して早くなってないですよ。
そうそうそう。
2年ぐらい前と。
うん、
で、もうデザインもね、洗練されしきって、
うん、
ないんじゃないですか、もうアップル出すものが。
やばいですよね。確かにね。で、ウォッチもなんかあんま売れてないっていうしね。
だって iPhone も6出して、6S 出した後に、
うん、
1個前のデザインのもの出したじゃないですか。何でしたっけ？
ああ、なんかちっちゃいやつね。うんうんうん。あったあった。
なんで1個前のやつ。
ちっちゃいやつの方がやっぱいいみたいな、うん、ちょっと迷走してる感じね。
ちょっと迷走してますよね、うん、
でも俺はとりあえず次の MacBook Pro 1が出たら最高スペックで買います、家の
プライベート用に、
はい、家の MacBook Air がもはや死にかけてるんで。
iPhone SE ですね。
SE だ、うん、名前もさ、なんか
システムエンジニアですか
SE ってね、サウンドエフェクトですか、うん、みたいな話ですよ、うん、
これね。でも結構やっぱこのデザイン好きだった人多く使ってますよね、
うん、
社内でも
みんな。まあ確かにちっちゃいしね、うん、いいよね。
僕はいつもやっぱ2年周期で変えてるんですよ、
うん、
で7が出たら変えるタイミングなんですけど、
う
ん、今回は見送ろうかなと思います。
なんで
6全然困んないです。早いですし、
あ十分だよね、
十分すぎますこれ、
うん、
でまあお金のこともあるんですけど、
うん、
あのなんか
家買うしね、
それは言わなくていいんですけど。あのちょうどさっき銀行の融資も通ったんです
けど、それはいいんですけど、おめでとうな話だね。
それはいいんですけど、ちょっといいかなっていう。
うん、確かに、
うん、6って良くないですか。
いや十分十分
で、ちょっと調子悪くなったんで初期化したんですよ、
はい、うん、
あのリストして全然普通に会長です。
俺 SIM フリーにしちゃったよ。
え、なんでですか。
即番やめた。
え、
この間
6ってできるんですか。
できるんだよ。ファクトリーシムアンロックっていうのがあって、
はい、
中国の企業にお願いするんだけど。
え、それ違法ですか。
違法じゃない、違法じゃない。別にちゃんとしたやつ。
ええ
、それでも2万円ぐらい払ってやるやつだけど、翔ちゃんもやって、翔ちゃんにいろいろ教えてもらって、
え
2万円払ってシムフリーにして、
なんでこんな仲良いのに。
MVNO で今フリーテルに変えた。もうフリーテルです僕。
フリーテル、おお、いろいろありますよね。
今毎月いくら払ってる iPhone に。
1万円は払ってます。
払ってるね、
はい、
1万円とか下手すと1万2000円とかいかない。
行きますね。
行くんですよ。フリーテル、 MVNO のようでフリーテルに変えたら2、3000円だって。ってことは毎月8000円から9000円ぐらいのバッファが出るわけじゃないですか、
はい、
年間で考えたら10万ですよこれ、
はい、
でじゃあ2万で SIM フリーアンロックして解約金ソフトバンに払っても1年使ってればペイできるから、もう絶対こっちがいい。 変えた方がいいよ。
ちなみに通話できますよね。
通話できますもちろん。しかも通話もなんか通話し放題パックみたいなのがあって、プラス500円だか900円ぐらい払うとなんか電話代がもう固定ぐらいになっちゃって、あんま長い電話しないじゃん。家に帰るよみたいな電話でしょ。
電話しないです基本的には。
電話ないパターンもあるけど、でも電話つけた方がいいよね。
まあまあまあ、なんかあった時
で今やってるけど、わかんない、まだ1回も支払いしないからあれだけど、確実に安くなるのは間違いない。
その中国の企業、
企業っていうか、なんかね、日本人の人が、まあ、日本人の人が窓口だから心配しなくていい
んだけど。どこでやってくれるんですか？
あのね、物理的にやんないんだって。意味わかる？要するに SIM カード引っ張り出してホゲホゲしてカチャカチャってやるんじゃなくて、はい、なんとか番号ってあるじゃん、
はい、
こういう端末番号みたいなやつを送ると、はい、なんかネット上介して SIM フリーにできるんだって。今度ブログに書こうと思ってるんだけど、
なんかできないって言われてましたよね。
そう、あ、
僕は
そう、それはキャリアでやるやつはできないの。
あ、
逆に言うと5とかは、あ、違うか、新しいやつだとできるのか。逆だっけ、古いやつだとできるんだっけ。まあいいや、
新しいやつはできます。
要するに祖父母にお願いして、はい、あの解除しなさい、解除することはできるんだけど、多分6はできないで、俺も6だからできない。
うで、
ね、うん、で6できないのどうしようと思ったら、その中国のサービスがあって、申請してね2週間か3週間ぐらいで連絡が来る。まあこの話長くなっちゃうから、だけどとりあえずいや絶対 SIM フリーの方がいいじゃん。
うん、安いから
。ソフバンに1万2000円でしょ、すんげえ払って14万ぐらい払ったわけじゃん。
もうすぐでもその機種代が終わるんでちょっと安くなりますね。
なんか機種代変えるタイミングで1ヶ月だけの時は、うん、あのかからないから、もうその時に変えちゃえば一番その時は安く変えられるから、 MVNO で。
うん、ちょっとまたその時に教えてください。
うん、いいよ。はい、じゃあヒルティのニュース
なんかいつの間にか演じる一人ずつニュースを言うみたいな。
いや、ちょっと今日そのパターンやってみた。
そのパターンもね、うん、いいですね。昨日今日特になかったんですけど、
はい、
なんだろうな、あの IT じゃないんですけど、新宿三井ビルディング会社対抗のど自慢大会のニュースが僕すごくびっくりして、実は今日やるんですよ。知ってますこれ？
なんかこの間テレビでやってた気がする。
あ、本当ですか？
え、なんかすごい会社で歌うまい人が戦うやつ。
そうそうそう。
あー、なんかテレビやってた気がする。
これネットニュースじゃなくて申し訳ないんですけど、うん、僕昨日知ったんですよ、
うん、
で、この僕新宿三井ビルディングって結構行く機会があって。
なんで？
キャノンの修理センターがあったり、はいはいはい、隣にロイヤルホストがあったり。
あ、あそこか。
あそこです。
はいはいはい、分かる分かる。
あそこ
ちょっと中庭っぽくなって、
そうです
半地下っぽくなってる、
ね、そうです、そうです。いい雰囲気じゃないですか。
あ
っち方面行った時お茶したりするんですけど、あの新宿三井ビルディング会社対抗のど自慢大会って、
うん、
その要するに入っている企業さんの企業対抗歌合戦なんですけども、うん、
そのビルの中に入っている人たち、
ね、ビルの中に入っている
企業さん相当入ってるんだろうね、でかいから。
そうなんですよ。だからあの、え、何これと思って、うん、第41回、
あ、そんなやってんの、
え、これ毎年やってんのみたいな。だからビルが建ってから必ず毎年、
知らなかった、
知らないですよね。
すげえ。
で、41年間ずっとやってるんですよ。
41年間ね。
すごいじゃないですか。
41年前に優勝した曲何なんだろうね。
何なんですかね。で
も40年前だもんね。
で、去年優勝した人の動画見たんですよ。
はい。
半端ないです。
なんかすんげえうまいらしいね。
歌唱力が。
歌手だろみたいなやつ。何歌ったのそれ。
ね、ボヘミアン。
あれ、それなんだっけ、あったな、ボヘミアンってね。
誰でしたっけ
それさ。結構おばちゃんじゃん。
いや、若いっぽいんですけど、そのもはや演出とかすごいんですよ。
衣装とかも、
衣装とかも、え、この人が歌うのかなと思って出てきた3人が実はダンサーだったみたいな。
あ
とから
分
か
る。あー、すげー、
すごいんですよ演出とか。これ見た時に、
うん、
すごいと思ったんですよ。41年間やってて、
41年間すごいね。
で、ちゃんとこうやってその文化として、その企業同士がなんかいいじゃないですか、
うん、
そこのビルに参加してる企業同士が対抗してやるみたいな、
うんうん、
で面白いし、 笑いもあるし、実際歌もうまいし、
うまいしね。
なんか楽しくないですか、
毎年そんなことやって。楽しいけどさ、ちょっと思っちゃったんだけど、はい、やっぱさ、会社が成長してさ、人数増えてってさ、もうどうしても三井住友ビルを出なくちゃいけなくなっちゃった人たちはさ、いやでもさ、それ出ちゃったらさ、もう41年間、うちの会社毎年出てたんだけどさ、もう出れなくなっちゃうぞって言ってさ。
成長して出てくる。
だからもう、会社の成長はさせない、人は取らないみたいな感じになるのかな。
その本当に好きな人ねとかは、
いやだってすごい多分気合い入れてやってるわけじゃないですか、
うんうん、そうなんですよ。で今日決勝でその一般の人が見に行けるかどうかもわからないんですよでも、もうもはや屋外でやってるんで、うん、多分見に行けるんですよ。
ああそっか。
で去年の動画も見たし、うん、で今回のゲストがなんとその前々回と前々前回の優勝者2連覇してる人が、
まあ、一般人でしょ。
一般人なんですけどゲストで普通に歌う。
でもさやっぱりあれなんじゃない、カリスマなんじゃない。
そうそうそう、すごい。
やっぱある意味その三井住友ビルの中ではスターだよね。
そうい
いな、まあ優勝できる自信全くないけど、なんか
なんかその文化が素晴らしいなと思ったんですよ、
ね、なんでやろうと思ったんだろう。あれかな、なんかこうビルの人同士で仲良くなりましょう、どういうのがいいですかねみたいな。で今だったら野球大会とかフットサル大会とか囲碁将棋大会とかやるのかもしれないけど。
で調べたら今日のその告知ページですよ。
つまみ名前いくんじゃん、つまみ名前。あ違うの、その人左上の人誰
これ
知らない人
もう紙のチラシをそのまま HTML に載せただけみたいな感じなんですけど、みそのがちゃんとね。
おお、みそのすごいじゃん
西新宿の夜空に響く熱い歌声。
え、みそのって歌うよね。お姉ちゃんの方が有名か、
うん、まあそうですね。
お姉ちゃんなんだっけ。あ、そうか、高田久美か。あと誰が来んの。
ザ本は読めないです。
ザ・ホンカーズだね。
ホンカーズ、
あのホンカーズまで。
いや知らないですけどとかね。
その真ん中の下の人誰。
これはさっき言った第39回40回の覇者特別ライブゲストで
添島龍之介さん。いい名前
だね。福島龍之介さん。
福島さん、
はい、普通に損保ジャパンの方ですね。
おお
すごい、聞きたくないですか。
どうなんだろう、やっぱり保険もいっぱい売れるんだろうね、歌声がいいから。
そうなんですかね。
じゃあ私の歌に感動したらこの保険と契約してくださいって言ってさ、でボヘミアン歌うわけでしょ
ちょっと星さん見てください、その動画を YouTube にいっぱい上がってるんで。
なんかアベマ TV とかでとかニコ生とかでリアルタイム放送してほしいね、
うん、いやでも我々もね、東急セルリアンタワー
対抗
してるしてね、やりたいなみたいな。
フットサル大会はあるし、あとなんかあったっけ、まあ、フットサル大会が一番有名だけど、うん、セルリアンタワーでいうと、まあ、うち大体優勝してますけど、
まあ、セルリアンタワーなんで、うん、まあ、東急のホテルの方とかもね、うん、対抗して普段あまり、
いやうち結構勝てる気がする。あでもどういるんだろうな、分かんないけど、
歌ね、歌うまい方。
いやなんかですようちぶっこみがいいから、ぶっこみのショーが
誰
あれ
誰
ぶっこみのショーいいじゃん、あのあパイセン TV に出てるぶっこみのショーちゃんがうちの会社にいますんで、はいはいはい、あそれ言っていいのかな。
歌うまいんですか。
いや多分 歌うまいとかっていうタイプじゃなくて、多分、うん、熱いんだよ。あ、ファンキーモンキーベイビーズみたいな感じなんじゃないかな。ごめん、あんまちゃんと聞いてなきゃ申し訳ない。いや、でもすごいよ。すごい。ライブ会場何百人満員するぐらいだから
ね。すごいですよね。
いや、歌って言ったらうち誰が出るんだろうな。
まあ、いますよね、歌うまい。
でもさ、多分、違うんだよ、これ。個性的な感じよりは、もうほんと、
そうそうそう。
ね、要するにガチなやつでしょ。カラオケでもうなんかこう、もうビブラート全開な感じだよね、うん、
カラオケで高得点取れる人が、
うん、
勝
つ感じなんだろうね。
へえ、すごいなと思って。
41回はだって俺ら生まれる前じゃん。
そうそうそう面白いなと思って見てました、うん、
で打ち上げはロイヤルホストで、
ロイヤルホスト、
ロイヤルホストのステーキ美味しいよね。
いやそのなんかやっぱ盛り上がってる動画を見ていいなと思っちゃったんですよね、
うん、いいね。多分そのために結構練習してると思うんだよ。
そうそうそう、
全然インターネットの話じゃないじゃん
面白いけど、ネットで拾ったニュースになっちゃいました。
いやいいよいいよ、う
ん、ちょっとあんま今回なかったですね。
でもなんかうまいことネットと絡ましたらいいのになっていう気はした。例えば採点とかも、うんうん、なんかスマホで採点とかできるじゃん。 なんかもうちょっとせっかくだから、うん、東京、うん、三井住友ビルディングを超えてなんか日本中の人が見るようになるとい
いですね。
俺は広告効果半端ないよ、
うん、いや行きたいな。
広告つくと思うんだよね。
あでもついてるかもしれないですね。というかもうその入ってるビルが、
うん、
ビルに入ってる企業さんがものすごいもう ほとんど超有名企業ばかりさんなんで。
あまあそうか。俺今もちょっとどうでもいいこと思っちゃったんだけど、うんはい、さっき優勝してたさ福島さん損保ジャパンの、
はいはいはい、
やっぱ歌ったのエキゾチックジャパンなんじゃないかなと思で会社の人たちが応援してる時に
あの損保を入れるんでしょうね。
そうそう今メロディーだから言えないんだけどジャパンのとこあるじゃん、うん、ジャパンのとこ、うん、あえてメロディー入れてないジャパンっていうところの前に損保ってちょっと言えるんだろうね。
入れてますね。なるほど。
エキゾチック損保ジャパンエキゾチック
ねやってますね。
やってますな。ちょっとそれ多分ね俺のそうだけどその会社のみんなでカラオケ行くときもねそれやってると思うんだよ損保ジャパン、
まあ、確実にやります
ね。やりますよね、うん、盛り上がるんですよね、
っていうね。
なるほど。いや面白いですね。
ネットじゃないニュース拾っちゃいましたけど、
それで今何分
26分なん
で、
ちょうどいいですね。
ちょうどいいじゃん。
じゃあ今日は締めましょうか。
1個だけ告知。
あ告知。
今日ちょうど、8月26日金曜日ですけども、
8月26日、
すずりっていううちの会社でやってる、サービス、まあ写真とか絵をアップすると簡単に T シャツとか作れるサービスで、まあ知ってる方いっぱいいると思うんですけど、今日ステッカーが作れるようになりました、う
ん、今ねすずり .jp にアクセスしていただければ、
はい、
思いっきり出てますね告知が。
これねもう完璧告知ですけど、
はい、
結構革命的だと思っていて、
レボリューション、
ステッカー作るサービスっていっぱいあるですよ、うん、あるわけじゃないですか。
あるある、
ね、みんなこう Mac とかベタベタ貼ってるじゃないですか。だからこれ1枚から作れて、
う
ん、
そうです。
かつこうなんていうの、形に沿ってカットしてくれるわけですよ。なんていうのあれを、
なんていうんですかね、カッティング、
カッティング、
うん、
普通だったら真四角とか丸とかの枠の中で勝手に埋めてねって感じなんだけど、じゃあ結構複雑な形とかでもいい感じでカットしてくれる、しかも1枚から、うん、今しかもキャンペーン中で1枚260円、結構頑張った
よ。あすごい。しかも今インフォメーション見たんですけど、
うん、今見たの
塩ビステッカーじゃない
ですか。そうなんだよ。これだから普通のテロテロのステッカーじゃなくって、あの、うん、がっつりしてるんで
綺麗に貼れるし、
うん、
綺麗に剥がせる、
剥がしてもう一回貼れる。水とかにも強い、
うんうん、
火にも強い、地震にも強いね。これすごくいいと思うんですよ、うん、
すごくいい。1枚から作れる、
うん、やっぱ今ちょっと1枚からしか作れないんですけど、将来的にはやっぱね10枚20枚100枚単位とかでも出せるといいなと思ってたりもする
んで。あれ逆に1枚からしか作れないですか
今はね。ちょっと最初なんで。
あじゃあ10枚欲しいっつってもダメなんだ。
掛け10になっちゃうんじゃないかな。だからやっぱさ普通こういうのってさロットで安くなるじゃん、
うん、
今1枚だと200円だけど、これ10枚だと1000円でいいよとか、例えばなんかやっぱそういう風にしたいなと思うんで、
うん、
配りたいじゃん。
うん、配りたい配りたい、うん、
なんか多分今自分用に買うとか、
なんで言っちゃったけど
なんて言うなよ俺も言ったけど、
うん、
で俺も作ったら10枚ぐらい欲しいよね、
うん、
だからまあそれは当然考えてるんですけど、ちょっと当然要望を聞きつつやっていきたいなと思いますんで、もう簡単、写真バツンってアップしたそのステッカー、どういう使い方ができるかな、どういうステッカー作ったら面白いと思う。
え？
俺ね、リンゴをこうかじられた、
うん、
こう白いリンゴがこうかじられたステッカーとかいいんじゃないかなと。
どういうことなんだろう、それはもうグーペのステッカーさ
違うよ、グーペじゃこっちだろ、どっちかっつったらグーペがパクってんじゃねえかよ、豚がかじられたやつ。
リンゴがかじられたステッカーを、うん、MacBook Pro とかに貼るといいですね。
そうですな。なんでかじられたリンゴの上になんでかじられたリンゴ貼んなきゃいけないの、うん、
いいですね。いいのかな、
うん、
これ原価とか書いてありますけど、なんかよく、
あ原価っていうのはほら取り分載せられるんで、
あ
ーアーティストの人とかはそれを売って自分の収益できるから。原価がいくらって書いてあった？
386円。
386円で、じゃあ例えばアーティストの人とかが100円上乗せすれば486円
になって、1枚
売れたら100円入るよって仕組みなんで。
あ
ちょっと数字細かくね。あそういうこと言っちゃいけないいや多分ねちゃんとギリギリのところであんまり商売系なくやらせていただいてます。
うんうんうん、 どういうセットを作るんだろう。まあ自分で、エンジニアの方だったら、うん、自分のねサービス、プライベートで作ったサービスのステッカーとかですよね、うん、いいですよね。
あとやっぱね、なんかお子さんの写真とかをじいちゃんばあちゃんとかに送ると、多分携帯に貼ったり湯飲みジャーに貼ったり、いろんな使い方できると思いますし
湯飲みに貼っても剥がれにくい、
うん、
いいですね。
あとそうだな、結構綴りってキャラクター描いてる人とかイラスト上手い人めちゃくちゃ多いんで、そういう人たちは本当にいいと思うな、
うん、
本当マックに貼るようで、
うん、
質、あの実際見せてもらいましたけど質かなりいいんで、
あ、良さそう良さそう、
うん、ぜひねやってほしい。ちょっとまあ金額のところとかもいろいろ見つつ、あの一番はねやっぱ皆さんに使っていただくことなんで、
うん、このまああんまり一般の方はステッカーにね触れる機会少ないかもしれないですけど、うん、ね、このNBステッカーは
やばい、
本当に喜ばれますね。
うーん、
喜ぶし我々ももらった時に、
うんうん、しっかりしてるから、ね、
しっかりしてるし
テラテラじゃないもん、ね、
そうそうそう、剥がす時もいいし本当にいいなこれは。
うん、
へ
ー、ステッカーもう簡単に作れるんで、
うん、
なんかとりあえず写真アップしてみて自分で買ってみたら、安いんで今セール中だから、
うんうん、
買ってみて、あ、こんな感じかっていうのぜひ触ってみてほしいな。
いいですね。 IT 系の方だったらなんか自分のアカウント名とか、
そうですね、
うん、
Yahoo とかね、 Google とかね
勝手に作っちゃう、
Amazon さんとかね
勝手に作っちゃう、
そういうのをさもうどんどん作ってほしいわけ、
うん、意味がわかんないです、うん、パロディ系とかね、よくありますけどね。
ああ、でもそこ微妙なのかな。
微妙ですね。
あとミッキーマウスとか。
ダメです。ドラえもんとかダメです。
うん、
うるさいんで。
そうか。
そこはね、でもうちフィルターかけ
て。高畑くんとか。
あかんですね。
やっちまったね。
やっちまいましたね。
なんか、
悲しいですね。
あのさ、いや、なんか、あんまり話なくなっちゃうけど、うん、あの障害者施設の殺人事件ってあったじゃないですか、うん、はい、あれってもう1ヶ月前なんだって、うん、すごくない？もう1ヶ月も経っちゃったんだと思って、あんなにニュースで取り上げられてて、うん、ただもうどんどんさ
SMAP とかさ、ね、解散するって言ったり、
いやなんか
というか8月が終わりますよ、夏が終わりますから。
あ、そうだ、 SMAP 解散したらもう SMAP のステッカー勝手に作っても文句ない言われない。
ダメです、ダメです、
解散した
し、ダメです、ダメです、
ダメだ、
ダメですよ、うん、やっぱスマップの権利はね、ジャニーズ事務所が管理してます。
例えばジャニーズ事務所辞めたとするんじゃないですか、
スマップが、
うん、まあキムタクは残るっぽい話したけど、うん、で、まあ、例えばシンゴちゃんとかが、うん、まあ、ある意味フリーみたいな活動し始めたら、うん、一緒にコラボしてスズリなんかできたりする。
ああね、絵描きますからね、
そういうのすごいやりたくない？なんか堀江さんか誰かがそのジャニーズ事務所にもちろんこう安定する生活みたいなのもあるけど、今ってネットがあるからフリーになったっていくらだって稼げんじゃん。引く手あまただよ。
それは言ってる人いっぱいいますね。
ね。
うん、
たださ、なんか企業とコラボしたりとかさ、逆になんか
あんだけのね、もうコンテンツ力持ってたらネット
で一生稼げる。
一生稼げますよ。
うん、
ただ今までそのネットから排除されてたじゃないですか。
だね、うん、まあ、未だにそうだけどね。
ジャニーズはそうですけど。
でもやっぱあれは変わらないといけないんじゃないかなって個人的にはね。批判的な意味じゃなくって。
少しでも緩くなりました
よ。緩くなったよね。うん、
少しは。
まあね、肖像権厳しいところだと思うけど。
だって実は SMAP とかも、慎吾ちゃんとかはブログやってますから、実は。そのファンクラブ向けにブログやってるんですよ、実は。
キムタクが昔、波乗り兄ちゃんって名前で、ほぼ日に書いてたの知ってる？
知らないです。
これあったんだよ、
伝説。公式で？
うん、超非公式。糸井重里さんと仲いいじゃん、
仲いいですね、
バス釣りとか一緒に行ってね。うん、で、キムタクがこっそり、キムタクで書いちゃうとバレるから、波乗り兄ちゃんみたいな名前で書いてたのがあんの。
え、知らないです。
多分調べたら出てくると思うけど、だけど途中でやっぱファンから、あれこれ木村さんじゃないみたいにバレてて、それでやっぱやめちゃったんだけど、もうコンテンツも残ってないけどアーカイブがなんか多分残ってると思う。
それは、ほぼ日のコンテンツとしてですか？
そう、なんかほぼ日ってこう連載みたいなコンテンツいっぱいあるじゃないですか。あん中に波乗り兄ちゃんの、
まあ、誰かわかんないけどコラム書いてるみたいな。
そうそう、
へえ、知らなかったです。
面白くない？結構さ、うん、怒られそうなことやってるよね、
うんうん いいよ、木村くんやっちゃえないみたいな。
ちょ、待れよ。波取り兄ちゃんですって書いたからバレたんだろうね。ちょ、待てよなんて言う人いないわけだよ、みたいな。
そんな結構最近ですね、それ。
すげえ昔。10は経ってないかな。でも、ほぼ日長いからね。
知らなかった。
はい。ぜひ皆さん、調べてみてください。
はい。はい、じゃあ、締めましょう。
ういっす、お腹すいた。えい。
最近昼間に撮ってますからね。
いいですね。
お昼を食べに行きますよ、じゃあ。ということで、この番組ではご相談や励まし、一切最近メール来ないですけどね、はい、誹謗中傷のメールを募集しています、
はい、
詳しくは、ホームページを見てください。もう
インターネットゼロ、
インターネットゼロですよ、
zero.com、
はい、インターネットジルでググるとオフィシャルサイトにアクセスできますのでよろしくお願いします。エンディング曲変えるっつって何も打ち合わせしてなかったですね。
うん、グッドボーイジャム
だよ。あ、グッドボーイジャムの曲
かけていいのかな。会社の人がバンドやってて、
うんうん、
なんだっけ、 ED Do Dance っていう曲作ってたから、
ギリギリですね、
ギリギリです、ね、かけてみよっか。あれは多分大丈夫だよね。
じゃあちょっと聞いてみておいてください。はい、うん、ということで、
あのチャンキーシックスがいつも通り流れたらノーって言われたってことね。
はい、では皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
はい。